もっと教えて横手市議会。
もっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。前半は議会だよりあなたと市議会最新号について、増田中学校美術部の生徒さんと一緒にご紹介します。後半は奨学金制度の拡充に関する提言のその後についてお送りします。早速前半です。あなたと市議会の最新号第71号について、ご出演は広報分科会の井上中正議員です。そして増田中学校からのご出演は
美術部の高橋小雪と
高橋春奈です。
よろしくお願いします。
まずは井上議員から議会だよりのご紹介をお願いします。
はい、横手市議会では3月、6月、9月、12月の年4回定例会が行われております。議会だよりは定例会が終わった翌月の15日に発行しています。今回は3月定例会の会期の変更などによりまして、例外的に発行日を5月1日としております。さて、議会だよりの表紙なんですけども、議会への親しみと関心をより一層持っていただけるようにということで、昨年度から表紙に市内中学校の美術部の皆さんの作品を掲載することにしています。今回はお二人が所属する増田中学校美術部にお願いしました。素敵な作品をどうもありがとうございます。
では表紙について詳しくお話を聞く前に、増田中学校美術部の紹介を春奈さんお願いします。
増田中学校美術部は2年生3人、3年生5人の計8名という部員数で、新入部員の加入を待っているところです。普段はポスターコンクールや各種美術展への出品、文化祭の美術部展に展示する作品の制作をしています。部員は信頼できる仲間たちなので、何気ない会話でよく笑い和やかに活動しています。それぞれ得意分野があるので、アドバイスし合って制作を進めています。美術部は私たちにとってとても居心地の良い場所です。和系の雰囲気の中、挑戦の精神を大切にして、これからもより成長していけるように精進していきたいと思っています。
明るい雰囲気が伝わりますね。さて続いて小雪さんに伺います。議会だよりの表紙になる絵を描いてほしいという話が来たときはどう思いましたか？
はい、議会だよりの表紙をいろんな学校の美術部が描いているということは知っておりましたが、私が表紙を描くとは思ってもみませんでしたので、話を聞いたときは思わず声が出てしまうほど驚きました。議会だよりに携わることができて嬉しく思い感謝もしています。たくさんの人の目に留まってほしいと意気込みながら今回表紙を描かせていただきました。
さあ、小雪さんが描いたという今回の議会だよりの表紙、どんな絵なのか気になりますね。ご紹介ください。
はい、今回の表紙のテーマは個性です。タイトルは自分の色でです。手前には金髪のピンク色の目をした少女がこちらを見つめており、背景にはインクが飛び散っているという構図です。人それぞれ違った色を持っているということをモチーフにし、背景には様々な色を使いました。手前にいる少女についてですが、この絵を見せたいろんな人に、この女の子のモデルは誰と聞かれました。私はモデルにした人は特にいない、自分が想像した女の子を描いたと答えましたが、今見返してみるとこの絵を描いていた頃の私の髪型に似てるなと感じました。なのでこの絵を描いていた頃の私は表紙にいる少女を自分に置き換えていたりしたのかなと思いました。
さて、表紙の絵、小雪さんからご紹介がありましたが、実際ご覧になってみていかがですか？
そうですね、増田はの漫画美術館ってありますよね。この絵を見せていただいて、人物はですね、コミックからも主人公が飛び出してきたのかなと、そんな感じを受けたんですね。で、また背景の部分がですね、ちょっとこう非常に特徴かなと、斬新な絵柄といいますか、デザインといいますか、そんな風に感じたところですね。工夫したところ、またこだわったところがあれば、ぜひ教えてくれませんでしょうか。お願いします。
はい、私はこの表紙を自分の色、個性を大事にしてほしいという思いで書きました。人にはそれぞれ異なった色や良さを持っているということを表現するために、背景には様々な色を撒き散らすという工夫をしました。お互いに個性を尊重し合える生活ができればいいなと思います。そして様々な場面で多様性が認められていく社会になってほしいです。
ここまで表紙について詳しくご紹介しましたが、今回の議会だよりの内容についても簡単に井上議員ご紹介お願いします。
はい、今回の議会だよりはですね、3月定例会の概要、また各常任委員会で審査した内容から3名の会派代表質問、7名によります一般質問などについて紹介しています。それから特集として議会からの提言決議はどうなったというコーナーでは、議会からの提案などが皆さんの未来につながっていることが分かる事例を掲載しています。ちなみにお二人は議会だより読んだことあります？
小雪さんどうですか？
はい、私はあまり議会だよりを手にする機会がなく、市議会についても詳しくありません。ですが表紙を担当させていただくというありがたい機会をいただきましたし、議会だよりがどのようなものかすごく気になりましたので、昨年の10月号を読ませていただきました。難しそうなイメージがあったのですが、解説の欄があったり可愛らしいイラストがあったりと、中学生の私でも非常に見やすい内容でした。特に裏には市議会の役割についての解説が書いてあり、そこがとても分かりやすかったです。私たちがこうやって普通に過ごしているのは、市と話し合ってくれる議員の皆様のありがたい存在のおかげだということが実感しました。
春奈さんはどうでしょう？
私も市議会だよりは読んだことがありませんでした。政治イコール難しそうというイメージでしたが、私たちの生活をより良くするための取り組みについて分かりやすく紹介されていることに気がつきました。もう3年後は選挙権が与えられるので、アンテナを高くして情報をキャッチしていきたいと思います。
2人からお話聞いていかがですか？
はい、議会頼りということでですね、もうどうしても内容が内容なきに、なかなかこう取り付きにくいといいますかですね、親しみにくいというのが、私たち作る方からもそんなイメージがあるんですけども、なんとかですね、皆さん方にこう親しんで読んでもらえるようにということでですね、若い方の意見も取り入れながら、しっかり今後も分かりやすい、読みやすいような議会だよりを作っていきたいと思います。小雪さんと春奈さんもぜひこれからも読んでみてくださいね。お願いします。
はい、
それではそろそろお時間ですので、お二人からこれからの議会だよりにメッセージお願いしたいと思います。まずは小雪さんからいいですか？
はい、私はあと1年で中学校を卒業して、高校、大学、そして社会人へと道を歩んでいきます。18歳で選挙権をもらえるなどと、大人になるにつれて政治と関わっていくことが増えていくと思います。なので今からでも議会だよりを読んで、市議会、そして横手市についても関心を深めていけたらと思います。もしかしたら私と同じように議会だよりを手にすることがあまりない人が多いかもしれません。なので学校や図書館などの中学生の目に留まりやすい場所に置いたり、増やしてみたりすれば、この議会だよりをより多くの人に読んでもらえるのではないかと思います。改めまして、増田中学校美術部が議会だよりに携わらせていただき、本当にありがとうございました。
では春奈さんもお願いします。
まだ市議会だよりを見たことがない人は、この機会に読み横手を知りましょう。今回はありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、前半はあなたと市議会の最新号についてご紹介しました。ご出演は広報分科会の井上中正議員と、増田中学校美術部の高橋小雪さん、高橋春奈さんでした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会後半です。奨学金制度の拡充に関する提言とその後について、小野昇進議員にお話を伺います。小野議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
周りの桜も咲いてすっかり春になりましたね。4月といえば入学式、進学先のキャンパスライフに夢や期待で胸いっぱいの方も多いでしょうね。
はい、そうですね。横手市では奨学金の増額、貸付期間延長などの奨学金制度の拡充や、横手市に帰ってこられた方の奨学金の返還を支援する制度が始まりましたが、ご存知でしたか？
はい、横手市からのお知らせで私も耳にしました。進学を考えている方や、今後横手に帰ってきて就職したいと考えている方などにとって、将来に向けての希望が広がる制度ができたなと思っております。ところで、この奨学金制度の拡充について横手市議会が深く関わっているとお聞きしたんですが。
はい、そうなんです。実は奨学金制度の拡充は横手市議会からの提言によって実現したものなんです。
そんなことってあるんですか？市から出された議案や予算を審査することが議会の役割なんだとばっかり思ってました。議会からの提言などで制度ができたりすることがあるんですね。
おや、みそのさんでも知りませんでしたか？それじゃあこの放送をお聞きの方の中にも知らなかったという人は多いかもしれませんね。奨学金制度の拡充のほかにも、1月臨時会で決定した市内農家さんへの米価下落に対する支援や燃油・資材価格高騰に対する支援は横手市議会の決議によって実現したんですよ。
そうだったんですね。今回の奨学金制度の拡充はどういった経緯で議会から提案することになったんですか？
はい、実は横手市の奨学金の制度を活用する方は年々減少しています。平成18年度に市の奨学金制度を活用されていた方は38人いらっしゃいましたが、令和2年度には11人、令和3年度には6人まで減ってしまいました。これは横手市の制度が他に比べてメリットが少なく、また利用しにくい制度となっていたことなどがその理由となっていったようです。議会では進学を希望する方がより多くのことを安心して学べる環境づくりや、長期的な視点での地域社会の維持・発展に向けた人材育成には奨学金制度の拡充が重要な要素だと考えていました。そこで一般質問や委員会などの場で長年にわたり制度の拡充などを訴えてきたのですが、なかなか実現には至りませんでした。
そうだったんですか。ずっと取り組んでいた課題だったんですね。その長年訴え続けてきたことが今回やっと実を結んだということですが、何かターニングポイントなんてあったんですか？
はい、昨年の改選前の話になりますが、私も含む当時の総務文教常任委員会の委員で、全国の奨学金制度の事例などについて詳細な調査を行い、奨学金制度の拡充と返還助成制度等のサポート制度の創設についての提言書をまとめ、令和3年8月に市長と教育長に提出しました。それを受けて横手市と教育委員会で制度拡充などの実現に向けた調査や準備などが行われ、3月定例会で奨学金制度の拡充についての議案が出されました。議会ではその議案を可決し、ついに制度の拡充が実現したんですよ。
なるほど。今回の奨学金制度の拡充には横手市議会がとっても深く関わっているということが分かりましたし、議会では横手市の将来をしっかりと考えて提案されていたんだということも分かりました。
奨学金制度の拡充などにより進学を希望する方の経済的不安を軽減できるので、安心して進路を検討できるようになると思っています。私たちが将来の発展に向けて提案し実現した制度なので、たくさんの方に活用してほしいと思います。ちなみに5月1日に発行される議会だよりでは、市民の皆様からの声などをもとに議会から提言や決議をして制度化されたものが紹介されています。そちらもぜひご覧くださいね。
そうですね、ぜひ多くの方に今日ご紹介した横手市の奨学金制度を活用していただいて、 将来の横手市の強力なサポーターになってほしいですね。また市民の声を市の制度や事業へとつなげ、より良い未来とするため、議会からの提言や決議がとても大きな役割を担っていることも今回知ることができました。それでは最後に小野議員、リスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
はい、あんなに積もった雪もいつの間にか消え、桜も咲いて春本番となりました。私は穏やかで楽しい気分になれるこの時期が一番好きです。市民の皆さんが季節の移ろいがはっきりしているこの横手市に住んでいて本当に良かったと言っていただけるような街づくりを目指して、これからも頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
後半は奨学金制度の拡充に関する提言のその後について小野昇進議員にお話を伺いました。小野議員、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。前半でお伝えした通り、議会だより第71号は3月定例会の日程変更により発行が5月1日となっています。お手元に届くまでもう少しお待ちください。次回の放送は5月9日、令和3年度トピックスをお届けする予定です。お楽しみに。